コリントの信徒への手紙の公開を続けていますけれども、今日は実章の23節以下のところで、これまでコリントの信徒への手紙の一種の発祥からこうずっと続いてきたあのテーマ、偶像に備えた肉を食べるべきか食べるべきでないかっていう、そういう具体的なそのコリントの教会の中で実際に起こっていたその牧会的な課題、まあ、いわば異教的な社会の中で、あるいは世俗的な社会の中でキリスト者がどういうふうに生きるか、あるいはキリスト者がそういう、特にまたその社会というのはさまざまなその宗教的な色合い、行事、習慣というふうなものを持ってますけれども、そういうものとどういうふうに接触することがその正しいことかという、こういうテーマ中で、偶像に備えられた肉を食べるべきか食べるべきでないかっていう、こういう問題がずっとこう論じられてきて、今日の10章の23節以下っていうのはそれの全体のまあ結論部分というか、そういうところになります。で、これまでの議論っていうのは非常に複雑多岐にわたってましたね。で、簡単にそのクリアカットに、そのこれはそのダメですというふうに言うわけではありませんでした。もともとそのキリスト教会がローマ社会の中に、ローマのあるいはギリシャ社会の中に伝統をしていくときに、割礼をそのユダヤ人と同じようなその割礼を施すことをその強いるべきかどうかということがその議論になりまして、これはまあ使徒会議の中で、そういうことはもう忘れないことにしようと、同じようにその異邦人もその私たちもユダヤ人でなくても、あるいは割礼を受けてなくても、その聖霊をそういただいているということがそのはっきりとしたその証拠だと、我々はその割礼があるかないかということがその決定的なその神の民としてのその資格っていうふうなものに関わりないことだと、こういうふうにして決断をしました。ただし異邦人の教会で連動するときに、その偶像に備えられた肉を食べることだけはやめようじゃないかと、そういうその使徒会議の決定がなされてましたね。使徒言行録の15章のところにそういうことが書かれてます。ですから、まあ、偶像に備えられた肉っていうことですから、そういうところでその、まあ、偶像礼拝っていうか、その神々 その礼拝の中で牛や羊などが捧げられますね。そして捧げられた肉は神様に捧げられると同時に、またそこに集った人たちが一緒に食べると、まあ、そういうそのお祭り祭儀がその行われます。ですからそういうものをその偶像に備えられた肉を食べるということは、異教の祭儀の中にその参加するということになりますから、それはそのやめとこうじゃないかと、それはいけないと、偶像礼拝にそのなると、私のほか何者もその神としてはならないっていう、そういうその神の戒めっていうものに背くことになるから、これはやめなきゃいけないという、こういうふうにまあ通達が全教会に回ってましたよね。で、しかし現実にそのコリントの教会の中では、偶像に備えられた肉っていうのを食べるかどうかと、そういう異教の礼拝の祭の中で共同で食事をするという場合もあるし、あるいはそれらの神に捧げられた肉が今度は市場に回されてきて、そこで市場で売られるというふうなことになると、肉を食べるという事態がその異教の礼拝にその参加をするということに関わりを持つと、つまり汚れを、まあ、引き受けることになるという、こういうことがあって、ある意味でそこにそのユダヤ人的な感覚で生きる人と、それからコリント人的な感覚で生きる人の間にやっぱり意識の差が生じますね。そういうところからなかなか難しい問題が起こったという、こういうことで、ある人はいや、飲むのは関係ないから食べてもよろしいっていうふうに言う人があれば、いや、ちょっとでも食べることはそれはいけないっていうふうに言って、それをそのお互いにその裁き合うというか、相手の主張を、その自分の主張をその打ち立てて、その他の人をその退けるという、こういうふうな一つの状況が生まれた。これが発祥から8、9、10というふうに続けられているテーマなんですね。でパウロはこれまで見てきましたように、非常に明確にこれいけないとも、それから良いとも言って、いけないとも言うし良いとも言うという、そういう曖昧なっていうか、そういうことが繰り返されていまして、そういうことを考える基本的な視座というか、どういう視点からこれを考えたらいいのかということがここで論じられているわけで、これは 日本のような国に住むキリスト者にとっても非常に深いこう関わりのあること、私たちは別にその偶像に備えた肉かどうかっていうようなことはその問題にありませんけれども、例えばその親族のそのお寺でなされるその葬儀に参加したらいいかとかしてもいいかどうかとか、あるいはその子どもたちがおみこしを担いだりすることがいいことはどうかとか、あるいはそのまあおじいちゃんおばあちゃんが神社にお参りしてその子どものためにお祈りしてお札をもらってきたそのお札を身につけさせるのがいいかどうかとか、ね、そういうふうな事柄がいろんな問題がそのありますよね。その仏壇をどうするかとか位牌をどうするかという、ある意味でこう深刻なそういうその問題で、そういうことをすることによってこう社会生活がこう成り立たなくなってしまうようなそういう出来事ということがさまざまにあるわけですよね。これをそのどう考えるか、これがまあここでこう問題になっているわけです。で、9章のこの実章 の, そのこの問題が取り上げられるその23節から今日のところですけど、すぐ前のところではパウロは私たちがそのサクラメント、その聖餐に預かるということ の, その感覚がどういうものであるかということをその論じてますね。でそして私たちはその賛美の杯、キリストを神を賛美する賛美の杯、それはこうキリストの血に預かることではないかと、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないかと、パンが一つだから私たちも大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからですというふうにこう言って、そのキリスト者がその聖餐に預かる、あのパンと葡萄酒に預かるということの感覚は、ただ物質的なパンとブドウ酒を飲むということだけではなくて、そこからキリストの体に預かる、キリストの血をいただくっていうその霊的な意味をそこでそのいただいて分け合っていることになるではないかですね。その感覚からすると、偶像に備えた肉を一緒に食べて偶像の祭儀に一緒に参加をするっていうことはそれと同じ意味になる、つまり偶像と心を一つにするということになるのではないか、こういうことを言って、そこでパウロは、私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくはありません、主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません、明確にこの偶像に備えた肉を食べる、一緒にその祭儀の中で礼拝祭儀の中で一緒にこう食事をするということは、これは偶像礼拝になるからそれはダメということがはっきりその語られているわけですよね。でそういうふうにある意味でこう、こういう偶像に備えた肉っていうのは単なる肉ではなくて、そこには一つの霊的な意味があって、まあ、ある意味そのまさにその悪霊の支配の中にこう入れられると、悪霊と一体化するっていうふうなこう意味があると、我々は生産で預かるということを考えればそうじゃないかという、こういうことをそういうわけですね。これは非常に明快なこう議論です。ところがですね、今日の結論のところを見ますと、25節を見ると、市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさいと、地とそこに満ちているものは主のものだからです、あなた方は信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合に自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せずに何でも食べなさい。面白いですね。前のところでは食べちゃいけないって言ってるけど、今度は食べてもいいって言ってるんで、何でも食べてもいいよっていうふうにこう言ってるわけですから、何とか矛盾するようなそういう言葉がここに書かれてるわけですね。まあ、ただし前のところではその偶像に備えた肉って言っても、その異教の祭儀の中で一緒に食事をするという、異教の礼拝の場所で食事をするということについてはこれはダメ、そして25節以下のところでは市場で売っている、まあたとえそれが偶像で備えられた肉であったとしても、それは良心の問題としていちいち詮索せずにこう何でも食べなさいというふうにして、こう少しここでこうなんていうか、同じ偶像に備えた肉でも市場に備えられているものと、それからみんなで異教の礼拝の場所で一緒にこう礼拝食事をするっていうこととはその区別されているという、こういうまあ区別の仕方がここでこうなされてるんだなということにこう気がつきますし、あるいはその 信者でない人からこう招待を受けてこう一緒にこう食事をするときに、そこにこう肉が出されたとしても、いちいちそれでこう詮索をして、食べたらいいかどうかということをその考える必要はありませんと、まあ、このあたりのところは今日でもそのイスラームの人たちと一緒に食事をするときにはですね、そのあたりは気を使わなくちゃいけませんですよね。こう厳格なそのイスラームの人たちからすれば、少しでもその豚肉を使ったようなそういうものとか、その特別なその清めをされていない食事をすることはいけないということで、非常にこう厳格なその食物規定というものがそのあるわけですから、そういう感覚はよくわかりますけど、パウロはここではですね、こうユダヤ人たちが非常にこう厳格に守っていた習慣というのをみんなこう捨ててしまってるんですね。市場で売られているものは何でも詮索しないでこう食べなさいと、それから他の人にこう招待されて、他の国の人、あるいは他の宗教の人にこう招待されて一緒に食事をするときにも、それは別に心配ないで何でも食べなさい、こういうふうな誠にこう広いこう自由というものがここにこう示されているわけです。そして正しい、まあ、条件があると、もし誰、しかしもし誰かあなた方に、これは偶像に備えられた肉というなら、その人のためまた両親のために食べてはいけませんと。私がこの場合両親というのは自分の両親ではなく、どのようそのように言う他人の両親のことです。どうして私の自由が他人の両親によって左右されることがありましょう。ちょっとよく分かりにくいこう理由が述べられているわけですが、まあ偶像に備えられた肉なんですけどっていうふうに言われたら、それはちょっと遠慮すると。つまりそういうふうに言ってくれた人の、気持ちを考えて配慮をして、その人をこうつまずかせないように、キリスト者はこういうものをこう食べないものだというふうにこう考えられているとしたら、その人の考えに従って食べないでよろしいと、食べてはいけませんという、こういうふうにこうちょっと分かりにくい、そういうそのことがこう示されているわけです。で、繰り返して申しますように、こういうふうにその偶像に備えた肉を食べるか食べないかというその具体的な、極めて具体的なその症例のことを取り上げるときに、パウロは極めてああでもないこうでもないですね、あるいはああでもあるこうでもあるという、こういうふうにこう非常にこうなんていうかこう、クリアカットではないその曖昧な答えというか、そのこうも考えられるしこうも考えられるという、こういうそのそういう、こう議論の仕方で、この議論をこれまでも進めてきましたし、この結論の部分でもそのことがこうはっきりと、そういうその曖昧さっていうのがはっきりと現れているということなんですね。つまりこれがキリスト者がこの社会の中で、異教社会の中で異教的な習慣とかそのいろんなものがあるときに、必ずしもなんていうかこうクリアカットにこうパッとこう切ってしまえばそれしまいっていうふうな、そういうものではなくて、いわばそのものの考え方っていうのがその単純ではなくて非常に重層的というか、あるいはこう複眼的な、そういう、こう視点の中でものを考えなければいけないということがここにこう示されているわけです。で、これは非常に大事なことですね。私たちが実際にこの社会の中でいろんな問題にこうぶつかるときに、そのキリスト者はこうすべきであると、こうでなければならないっていう、こう一概にそういう一つ の, その 法によってこう決められていくような、そういう中にこう生きているわけではないですよね。こうその現実の中でそのケースバイケースで、このケースの場合にはこういうふうに考えてる方がまあいいだろうとか、まあこれやめとこうとかっていう、こう本当にこう微妙な、そのところの中でその決断をしていかなきゃいけないっていう、こういうその状況があるっていうこと、これはその通りで、私たちは非常にこう単純で、そのあの人はダメだとか、この人はダメだっていう、あのことをしてる人はダメだっていうふうにしてこう人を裁いたり、あるいはこう自分の中でそういうふうにこうなんていうかこう、これしかないっていうふうにこう固くその考えていくっていう、そういう信仰生活っていうのはそういうものでもないんだっていうことがここでもこう示されているわけですね。ある意味でその状況の中でいろんなものの考え方のこう視点っていうものをよくその考えながら、それをその、まあ、決断をしていかなきゃいけないっていう、そういうことがここで示されているわけです。で、そういう決断をするにあたってのこう基本的なこう、まあ、規範といいましょうか、これそれを方向づける大切なポイントっていうのはどこにあるかっていうことが、この23節から11章の1節までのところで、いわば具体的な問題を挟むような形で、こう枠のような形でこう前と後ろにこう挟むような形でその 重要な問題がこう前と後ろの中でこう現れているって、こういう構造がこの23節から11節までの中に、11章の1節の中にその示されているって、こういうふうに読んでみると、ここでそのパウロが何を言おうとしているかということがよくわかると思います。で、その枠の部分ですね、最初の枠は全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない、全てのことが許されている、しかし全てのことが私たちを作り上げるわけではない、誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい、これが前の枠ですね。それから後ろの枠は今度は11節ですね、31節ですね。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい、ユダヤ人もギリシャ人にも神の教会にもあなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい、私も人々の救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて全ての点で全ての人を喜ばせようとしているのですから。で、これは後ろの枠ですね。つまりこう前の枠と後ろの枠の内容をよく見ると言葉は全然違いますけれども内容は一緒ですね。同じ意味のことがこう書かれていて、この同じ意味のことをその両脇に挟む形で偶像に備えた肉を、何でも食べてもいいよ、しかし、誰かが言ったらやめたらいいよっていうふうに、そういうその、具体的なその問題との取り組みが語られているということになります。で、前の枠組みのことですね、こう全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない、全てのことが許されている、そして全てのことが私たちを作り上げるわけではない、非常に印象的な言葉ですね。で、この言葉は覚えてらっしゃると思いますけど、前のところにこう出てきたことがありましたね。6章の12節のところに、私は全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない、私には全てのことが許されている、しかし私は何事にも支配されない、ちょっと2番目の言葉が少しこう違ってますけれども、同じことで、しかもこの言葉を見ると全てのことが許されているっていうことが鍵括弧になってますよね。で、つまりこれはパウロが言ってることじゃないんですよね。コリントの教会のある意味でその、霊的霊能者というふうにこう自分たちのことを自慢している人たちがこう言ってることですね。我々はもう全てのことがそのキリストの霊によって許されているんだと、我々はその意味でこう霊的なその行為の段階にその達している霊の人なんだと、だから全てのことが許されているっていう、そういうふうにこう言ってる、そういう人たちのことの言葉を引用してここでこう括弧につけてですね、しかし全てのことが益になるわけではないと、全てのことが許されていると、でこれも括弧がついてますね、そしてしかし全てのことが私たちを作り上げるわけではない、誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと、こういうふうに話がこう続いています。今申しましたようなそのコリントの教会の霊能者たちが全てのことが許されているという、私たちにはこう全てのことが許されているという言葉の中にはキリスト者特有の非常に深い意味がありますね。つまりこう許されているというのは、ここでは許容するという言葉の許しが書かれてますけれども、キリスト者にとってはただ許容するというだけではなくて、キリストによってその罪が許されていると、その謝罪されている、赦免されているという、そういうその許しの許可の許というではなくという言葉ではなくて、むしろこう許すという謝という、で字が本来こう書かれるべき言葉の中で私たちはこう生きているということを示されますね。つまり私たちはキリスト十字架の地のゆえに、私たちはいかなる法の下でも裁かれ、罪人としていわば罪と死の法則の中に陥れられているものであって、そこからいかんともそうしがたいものである、にもかかわらずその私たちのために、私たちが立法の行いを行ったから義とされるのではなくて、ただキリストが私たちのために真実を作り出してくださり、あがなってくださったゆえに、それを信じることによって義とされる、そして全て許されている、キリストが私たちの味方であるならば誰が私に敵対するだろうかって、そういう事態の中に入れられているものがキリスト者の自由ということであって、全てのことが許されているという言葉の中には非常に深い奥行きがあって、そして まさにそのことを本当に深く知ることにおいて、私たちは誠にその自由にされていくということが確かに語ることができるわけですね。ではその自由というものをどういうふうに生きるかというときに、考えるときに、全てのことが許されているけれども、しかし全てのことが益になるわけではないと、全てのことが許されているけれども、全てのことが私たちを作り上げるわけではないと。作り上げるというのは、これは家を建てるという意味なんですよね。で、建設をするという意味で、これをそうなって精神的な意味で考えるときには、これをその建徳的って、徳を建てるというふうな言葉で訳したりしますけれども、全てのことが本当にその建徳的なものになると、あるいは生産的、あるいは結果をもたらし実りのあるものになるわけではない。私たちの自由というものが、全てのことが許されており、あらゆることから解放されているという、そういうことが、本当に自由なものとし、本当に解放されたものとなるためには、逆に全てのことを益とするために、そして全てのことを建徳的に行うような、そういう在り方をしなければいけないというわけですから、誰でも自分の利益ではなく、自分他人の利益を求めなさい、追い求めなさいと、他人のその益と徳とを求めるようにという、こういうそのキリスト者の生き方がここで示されている。ですから偶像に備えた肉を食べるか食べないかっていう、そういう具体的な問題ですけれども、基本的にはそのことが本当に自分にとって良いことということを考えるだけではなくて、それが他の人を益することになるか、あるいは他の人の徳を立てることになるかという、そこから考えなければいけないという、こういうことがここで結論的に述べられているわけですね。ですから先ほど言いましたように、その後ろの方の枠組みでも同じことが言われているわけですね。あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、全て神の栄光を表すためにしなさいと。つまり自分が自由だから自由何でもしてもよろしいということではなくて、与えられた自由というものを神の栄光を表すために用いるようにと。それからユダヤ人もギリシャ人にも神の教会にも人を惑わす原因にならないようにしなさいと。人々を救うために自分の益ではなく、多くの人を求めて、多くの人の益を求めて、全ての点で全ての人を喜ばせようとしていると。私もそうしているから、あなた方もそうしなさいと、こういうふうなその結論というのは、いわゆるこの枠組みの中で の, その結論というのが、本来のこの全体 の, その結論ということになるわけです。で、私たちはこういうことを通して、いろんなことをその考えさせられますね。全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない、全てのことが許されている、しかし全てのことを私たちを作り上げるわけではないというのは、これはある意味で現代社会の中に生きる人に対する一つ の, その、格言というか、あるいはその継承というか、そういう言葉にもなりますね。今の社会というのは、いわゆる封建時代と違って、あるいはその何かの権威があるわけではなくて、国民は主権者ですね、天皇の主権の中にあったり、あるいはそのあるその幕府 の, その主権下のもとで生きているわけではなくて、一人一人がある意味で主人ということになりまして、まさに全てのことが許されているわけですね。全てのことが許されていると、最近はその子ども権利条約までありまして、子どもたちにとってもですね、ある意味でそれはその自由なものであって、子どもの権利を犯してはいけないということがある、社会的に一つ の, その定められているということになります。まさに全てのことが許されているという時代の中で、しかし全てのことが益になるわけではないとか、あるいは全てのことを私たちは作り上げるわけではないというふうに言われれば、まさにその通りということで、このことを深くわきまえなきゃいけないという一つの、ある意味で教育というか、あるいは格言としてこの言葉が通用するということであるかもしれません。ところがよく考えてみると、そういうそのいわゆる世間的に通用する人間の自由っていうのは、一人の人の自由じゃなくて、他の人の自由のことも考えなくちゃいけない。だから私の自由と他者の自由との折り合いの中で私の自由ってものがあるっていう、そういう考えと、これはこの世的な考えですよね。で、私たちもみんなそれ生きるときに自分のことだけ考えちゃダメだと、みんな何ていうか人から非難されないようなことをしなきゃいけないと、他の人も自由があるわけだから、自分の自由と他の自由と、その中 の, その間のところで生きていかなきゃいけないっていう、そういう 生き方っていうのはこの世的な生き方でね。ところが聖書が私たちに語るところの、その全てのことが許されているとしか全てのことが益になるわけではないと、全てのことが許されているとしか全てのことを私たちに作り上げるわけではないというのは、そういうその折り合いの中で与えられている自由ということがここで述べられているわけではないんですよね。そうじゃなくて全く違う視点から考えなきゃいけないという、全てのことが許されているということを全く違う視点から考えなきゃいけないということが、ね、ここで言われているんですね。つまり全てのことが許されているのは私の自由、私の力、私の功績が私を自由にしているということではないわけですね。それはある意味で与えられた自由であり、神様が私たちを恵んでくださっているところの、許してくださっていることの自由ということがあるわけ。だからそこから考えるときに私たちはその間の中での自由というか、ほどほどの自由の中で生きるのではなくて、神様の栄光を表すために生きなさいと、あるいは他者の利益を、逆にあなたのことではなくて他者のことを求めなさい、つまりそこでは、自分の力と自分の権力が原理になることではなくて、神様に対するこう感謝と、それから神様を称えるっていう、あるいは他者に対する愛と、それが深いこう原理になっているということがここでこう示されています。具体的な私たちのこう生活の中で、こういう御言葉がどういうふうに私たちの生活をそう形成していくのか、まあ、聖書の言葉というのはまさに徳を立てるというか、その建設的な言葉ですよね。私たちの心をどういうふうにそのビルドアップしていくかっていう、形成されていくかっていう、そういうことに深く関わるその言葉で、いろんなこう出来事にその出会うために、私はこの問題についてどういうふうにすることが神の栄光を表すことになるのか、どういうことにすることが人をつまずかせないで人々を救うために生きることになるのか、どういうふうにすることがキリストに習うことになるのかっていう、こういう視点からその考えなきゃいけないっていう、こういうことがこれ示されているわけです。キリスト者の自由ということの、まあ、独特 の、 その考え方っていうか、こう視点がここでこう示されているわけです。私たちの日々の生活においてこれはどうでしょうか。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を通して私たちの日常を照らす御言葉の中で、私たちの日常があなたの御言葉によって照らされ、あなたが指し示すことに向かって生きているものであるかどうかについて深く問われます。どうかあなたに従っていくものとならせてください。何よりもあなたが恵みを持って私たちを招いてくださる、そのあなたの恵みの深さと、あなたが与えてくださる賜物の大きさに深く目を留め、そこにおいて生きるものとし、またそれに応えて生きる生き方を私たちのうちにも展開することができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。